声の広報、県からの便りです。令和8年6月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、 前橋市大手町 1-1-1、 電話 027-226-2162、 ファクス 027-243-3600。 目次です。今月号の表紙は日本キャンパック大室公園での一枚です。古墳や広場、季節の花々を楽しむことができ、日本の歴史公園100選にも選ばれています。県の人口と出生、死亡数、世帯数。特集、防災を考えることは大切な存在を思うこと。山本一太の知事コラム。お便りコーナー、インフォメーション。たまごフェスタ2026、高齢者初心者幸せドライブ、参加者募集。道の駅前橋赤城台湾フェア2026、昭和庁舎レインボーライトアップ。太陽光発電設備などをお得に導入しませんか。群馬グローバルファーマー熟成募集。忘れていませんか、自動車税。生活道路の法定速度が時速30キロに。労働保険年度更新手続き。 PPTR の届け出は6月30日までが期限です。人生が狂う薬物乱用。6月4日から10日は歯と口の健康習慣です。県民防犯運動を実施します。急病で困った時はシャープ7119、シャープ8000に電話してください。山地災害にご注意ください。尾瀬大清水登山口で抵抗外車両による公共交通を運行。6月23日から29日は男女共同参画週間です。群馬5つのゼロ宣言、実現条例に係る計画書などの提出。県立病院事務職採用選考考査。ようやく筆記者を目指す人のためのセミナー。群馬年リンピック2026参加者募集。心臓病予防ヘルスアップ教室水色コース。県ブルーベリー品評会。群馬広報6月号の紙面ではこの他に次のお知らせが掲載されています。蚕飼育セット販売。内容について詳しくは県庁メディアプロモーション課 027-226-2162 へお問い合わせください。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和8年4月1日現在。出生死亡は3月1日から31日まで。県人口186万6130人、対前月マイナス3634人。男92万3829人、女94万2301人。出生747人、死亡2328人。世帯数84万1066世帯。特集、防災を考えることは大切な存在を思うこと。近年、水害や土砂災害などの気象災害が全国各地で頻発しています。災害から命を守るためには、行政による防災減災対策に加え、私たち一人一人も防災の意識を高めておくことが重要です。私たちの大切なものを奪い去る災害。改めて私たちが今できる備えについて考えてみませんか。災害時の気象情報がわかりやすくなりました。5月から新たな防災気象情報の運用が始まり、警報・注意報などの防災気象情報に避難行動の目安となるレベルがつくようになりました。例えばこれまでの大雨警報は、 レベル3大雨警報となります。今回の変更について、前橋地方気象台で防災気象官を務める松井陽一さんにお話を伺いました。気象台の仕事とは、私たちがテレビやスマホで見る天気予報は、各地の気象台が発表しています。前橋地方気象台では、県内17カ所に設置された地域気象観測所、アメダスのデータなどをもとに、日々の天気予報や防災気象情報を提供しています。9、新たな防災気象情報のポイントを教えてください。A、ポイントは大きく分けて3つあります。1、警報・注意報の情報にレベルが追加されました。2、河川氾濫に関する情報の名称が変わりました。レベル5、氾濫特別警報の新設など。3、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。警戒レベルと私たちが取るべき行動。これから秋にかけては、大雨による水害、土砂災害などが特に発生しやすい季節です。警戒レベルと状況に応じた取るべき行動を確認しておきましょう。避難するタイミングは、レベル3とレベル4。渦は気象庁が発表する防災気象情報と警戒レベルに応じて、取るべき行動の例を時間の流れに沿って表したものです。ただし、場合によってはレベル2からレベル4になるなど、必ずしも時間推移のイメージ通りでないことも考えられます。最新情報を確認して備えましょう。表を参考に避難準備や避難をしましょう。数日から1日前、レベル1、早期注意情報。最新の防災気象情報に注意するなど、災害への心構えを高める。半日から数時間前、レベル2、注意報、ハザードマップなどで災害リスクを再確認する。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する。数時間から3時間前、レベル3、警報、避難に時間がかかる高齢者などは危険な場所から避難する。それ以外の人も必要に応じて避難の準備、自主避難をする。2時間から0時間前、レベル4、危険警報。危険な場所から全員避難する。暴風が予想される場合は吹き始める前に避難を完了する。災害発生、レベル5、特別警報。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。今いる場所よりも安全な場所へ、直ちに移動などする。出典、気象庁資料をもとに群馬県作成。防災気象情報をまとめてチェック。水害や土砂災害の発生時は、状況により避難場所が変わることもあるため、常に最新の情報を入手しましょう。また災害時は情報を得る手段が限られる場合もあります。複数の情報取得手段を想定しておきましょう。県公式 LINE アカウント、群馬県デジタル窓口、ハザードマップ、日頃からチェック、大雨や地震、噴火などの自然災害が発生した場合の被害想定や、避難場所など様々な防災情報が掲載されています。県防災ポータルサイト、市町村の防災気象情報や避難所開設情報などを一覧で確認することができます。近くの避難所、日頃からチェック。指定避難所マップで日頃から最寄りの避難所などを確認しておきましょう。河川防災情報サイト、川見る群馬。河川の水位情報やライブカメラ画像のほか、気象庁が公開している予測降雨量データなどを集約し公開しています。テレビ、 リモコンの D ボタンで防災気象情報を確認することができます。県では災害時に群馬テレビのデータ放送で最新情報をお届けします。ラジオ、FM、NHK-FM、FM 群馬、AM、NHK-AM、高速道路情報、想定外を想定内にする訓練、県では市町村と連携し、土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設で避難訓練の支援を行っています。3月に有料老人ホームで実施した避難訓練について、有料老人ホームルーフ職員角山徹さんと緑市役所職員川端仁さんにお話を伺いました。要配慮者利用施設、社会福祉施設や学校など、防災上の配慮を要する人が利用する施設のこと。避難訓練を実施してみてどのように感じましたか？角山さん、初めて土砂災害の避難訓練を行い、警戒レベルごとに臨機応変な判断が必要だと感じました。また避難所に到着してから車椅子利用者の移動に想定以上の時間がかかることが分かりました。川端さん、災害時は市役所職員として避難所を運営する立場になりますが、今回の訓練に参加したことで避難者の立場で動線を考えることの大切さや課題に気づくことができました。災害への備えについて読者へメッセージがあれば教えてください。角山さん、避難訓練を行うことで緊急時の落ち着いた行動が可能になると感じました。もしもの時に備え、不安を少しでも解消しておくことが大切だと思います。川端さん、マイタイムラインを作成するなど、各家庭でも災害に備えておくことが大切です。また晴れている日に避難ルートを歩いて避難所まで行ってみることもおすすめしたいです。マイタイムラインを作成してみましょう。マイタイムラインは住民一人一人のオーダーメイドの避難行動計画です。台風の接近などにより災害発生の恐れがある場合に、家族構成や生活環境に合わせいつ何をするのかをあらかじめ時系列で整理します。県公式 LINE アカウント、群馬県デジタル窓口から作成することが可能です。今できる備えの一つとして、避難行動計画を立ててみませんか。問い合わせ先、県庁危機管理課、電話 027-226-2255、県庁河川課、電話 027-226-3619、県庁砂防課、電話 027-226-3633。以上、今月の特集は、防災を考えることは大切な存在を思うことでした。山本一太の知事コラム、スノーピーク赤城キャンプフィールドオープン。県立赤城公園の魅力を満喫できる新たな拠点として、県営キャンプ場、スノーピーク赤城キャンプフィールドが4月25日土曜日にオープンしました。県では自然環境の保全に配慮しながら、県立赤城公園の活性化を進めています。四季折々の自然が魅力のキャンプフィールドの標高は約1350メートル。前橋市街地より気温が約10度も低く、夏でも快適に過ごせる環境です。冬には赤城山ならではの雪景色が楽しめます。首都圏からのアクセスも良く、本格的な山の自然を身近に体感できることも特徴です。キャンプサイトの多くは車で乗り入れることができ、愛犬と過ごせるドッグランサイトやトレーラーハウスで過ごす重箱サイトなど、 多様なニーズに対応した109区画が整備されています。また道具一式のレンタルやスタッフのサポートにより初心者でも安心してキャンプを楽しめる手ぶらプランも用意されています。現地を視察して私も赤城山の豊かな自然に心が癒され、すがすがしい気持ちになりました。赤城山が持つ観光地としての大きな可能性を改めて実感できました。ぜひ多くの皆さんにお越しいただいて、ゆったりと心と体を癒す赤城山ならではのリトリート体験を実際に味わっていただきたいと思います。秋には観光案内のほか、カフェ、アウトドア用品の販売などを行う拠点施設、スノーピークランドステーション赤城のオープンを予定しています。引き続き関係者の皆さんと連携して、県立赤城公園のさらなる魅力向上に取り組んでまいります。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。パラスポーツの特集は大変興味深い記事でした。最初の一歩を踏み出す勇気はどんなことにも共通していると思いました。またパラスポーツ普及メンターの存在を初めて知りました。皆さんのサポートにより、さらに多くの人の始めるきっかけが広がることを期待したいです。今年度からスタートするパラスポーツ認知度アップのプログラムも応援したいです。桐生市66歳。学校に勤めていた頃に何度かパラスポーツ選手を招いて体験談を話してもらったり、パラスポーツを体験させてもらったりしました。選手の体験談を聞いて子どもたちが驚きを隠せなかった様子を思い出します。最近はボッチャなどパラスポーツを障害の有無にかかわらず楽しむ機会が増えているのを嬉しく思います。藤岡市66歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報。6月14日日曜日、ジョージ・ハリオのピアノ協奏曲高崎公演。開演時刻午後2時、1時15分開場。会場高崎芸術劇場。指揮渡辺和正。曲目チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番変路単調作品23、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番破単調作品18。都合により変更となる場合あり。6月20日土曜日定期演奏会、開演時刻午後4時、3時開場。会場高崎芸術劇場。指揮ユージン・ツィガーン。曲目グラス、二人のティンパニストと管弦楽のための協奏曲的幻想曲。ブルックナー交響曲第7番補聴調 WAB107 コールス版。たまごフェスタ2026、県内の養鶏農家による卵をテーマとしたイベントを開催します。当日はひよこと直接触れ合えるひよこと遊ぼうや、30秒間でパックに詰めた分だけ卵がもらえる詰めた数だけ卵をゲット、掴んだボールの色に応じてプレゼントがもらえるボールを掴んで卵をゲットなど、家族で楽しめる内容が満載です。このほか 卵を使ったスイーツの即売会や、卵に関する知識を深める講演会なども実施予定です。ぜひご来場ください。日程・時間、6月28日日曜日、午前9時30分から午後2時30分。場所・県庁、前橋市大手町。費用・無料。その他、混雑状況に応じて入場制限をする場合があります。問い合わせ先、県庁米爆畜産課、電話 027-226-3326。 高齢者初心者幸せドライブ、参加者募集。3人1組でチームを組み、期間中の無事故無違反を目指します。チーム内に初心運転者、または65歳以上の高齢者のいずれか1人以上を含むことが参加の条件です。また8年度より新たに高校生特別枠を設けます。県内の同じ高校などに在籍し、自転車通学を行う高校生3人1組で参加できます。チャレンジ期間中、無事故無違反を達成したチームには、抽選で県内温泉宿泊券や特産品詰め合わせが当たります。日程、8月1日土曜日から12月31日木曜日まで。受付、7月3日金曜日まで。費用、無料。その他、詳しくはホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県庁道路管理課、郵便番号 371-8570、電話 027-226-2388。 道の駅前橋赤城台湾フェア2026、赤城で台湾散歩9分の夜をテーマに、台湾の食や文化を紹介するイベントです。台湾グルメや台湾雑貨の販売、お茶入れや台湾式マッサージをはじめとした台湾文化体験や講演会、県民参加型の多彩なステージなど、台湾の魅力を存分に楽しめる様々な催しを行います。また台湾ランタンを展示し、道の駅全体が幻想的な台湾の明かりに包まれます。まるで台湾夜市を訪れたかのような雰囲気をぜひお楽しみください。日程・時間、7月4日土曜日、午前10時から午後7時、5日日曜日、午前10時から午後6時。場所、道の駅前橋赤城、前橋市田口町。費用・無料。問い合わせ先、道の駅前橋赤城、電話 027-233-0070、 県庁地域外交課、電話 027-226-2295。 昭和庁舎レインボーライトアップ、性的マイノリティ LGBTQ+ 当事者の中には、自らの性的指向や性自認に対する無理解や社会上の制約などで生きづらさを抱えている人もいます。友人や職場の同僚、家族など身近な人の中にも当事者がいるかもしれません。世界各地で性的マイノリティ当事者の人権啓発活動が行われる6月のプライド月間に、性の多様性の象徴である6色の光で県庁昭和庁舎のライトアップを実施します。この機会に性の多様性について考えてみませんか。日程・時間、6月15日月曜日から30日火曜日、午後7時から10時。場所・県庁、前橋市大手町。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-898-2687。 太陽光発電設備などをお得に導入しませんか。 県と協定を締結した支援事業者が太陽光発電設備などの購入希望者を募り一括発注することで導入時の初期費用の低減を図る共同購入事業を実施しています。購入希望者の参加登録を受付中です。対象、県内の住宅所有者、県内に事業所などを有する法人など、対象設備、事業用、太陽光発電設備、10キロワット以上、住宅用、太陽光発電設備、10キロワット未満、蓄電池。受付、事業用、7月31日金曜日まで、住宅用、12月1日火曜日まで。その他、参加登録方法など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、事業用、みんなの会社に太陽光事務局、フリーダイヤル 0120-203-500、住宅用、みんなのおうちに太陽光事務局、フリーダイヤル 0120-723-100、共通、県庁グリーンイノベーション推進課、電話 027-226-3271。 群馬グローバルファーマー熟成募集。世界を相手に戦える農業経営者などを育成するため、海外マーケティングや輸出向けの生産について実践的な知識や技術を習得する塾を開講します。ワークショップ形式のセミナーや輸出コンサルタントとの個別面談、展示商談会スタディツアーなど、輸出に関する知識だけでなく、実務的ノウハウが身につきます。また希望者には海外バイヤーと直接商談できる展示会への出展を通じて、新規取引先の開拓支援も行います。日程、7月から9年2月、全7回開催予定。場所、県庁などの前橋市内会場、予定。対象、農業経営者など。定員15人、先着。費用無料。受付、6月26日金曜日まで。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-898-3642。 お知らせ、忘れていませんか？自動車税。自動車税の納期限は6月1日月曜日です。万が一まだ納めていない人は急いで納めましょう。納税場所など、県内の金融機関のほか、地方税統一 QR コード対応の全国の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町、県行政県税事務所、コンビニでの納税に加え、地方税お支払いサイトを利用して、クレジットカードやインターネットバンキングで納税できます。また地方税お支払いサイトに掲載されているスマートフォンアプリからも、地方税統一 QR コードを読み込むことで納税できます。詳しくは納税通知書またはホームページをご覧ください。その他、口座振替納税が6月1日に引き落としにならなかった場合や、納税通知書を紛失してしまった場合は納付書を再送付します。県自動車税事務所または県行政県税事務所に連絡してください。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 県行政県税事務所。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。生活道路の法定速度が時速30キロに、 9月1日に施行される改正道路交通法施行令により、中央線などがない生活道路における法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。より一層の安全運転を心がけましょう。その他、道路標識などにより最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。問い合わせ先、県警察本部交通規制課、電話 027-243-0110、 労働保険年度更新手続き、8年度の労働保険の年度更新手続きに必要な申告書及び関係書類が5月下旬に厚生労働省から各事業種へ送付されています。期間内に申告納付手続きをお願いします。申告期間、7月10日金曜日まで。問い合わせ先、群馬労働局、電話 027-896-4734、 県庁労働政策課、電話 027-226-3402。 PRTR の届け出は6月30日までが期限です。PRTR 制度では、対象事業者に化学物質の排出量などの把握と届け出を義務付けています。7年度の排出量などは、6月30日火曜日までに届け出てください。届け出には電子届け出が便利です。届け出の作成提出、事業所の追加、登録情報の変更、紹介事項への回答などがパソコンからいつでも行えます。記載ミス防止機能付きなので、必要事項を漏れなく届け出ることができます。対象、業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量、特別要件施設の設置要件を満たす事業者、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁環境保全課、電話 027-226-2835。 人生が狂う薬物乱用。薬物乱用とは、社会の規範から外れた目的や方法で薬物を使用することで、覚醒剤や大麻などの違法薬物を使用することも含まれます。昨年、県内における覚醒剤や大麻などの違法薬物の検挙は279人で、特に若年層で大麻の乱用が拡大しています。一回くらいならという安易な考えの使用により、薬物から抜け出せなくなってしまいます。薬物使用の誘いはきっぱり断り、違法薬物と関わらないようにしましょう。問い合わせ先、県警察本部組織犯罪対策第二課、電話 027-243-0110。 6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。オーラルフレイルをご存知ですか？オーラルフレイルとは、お口の機能の軽微な衰えのことです。以前より噛みにくくなった、飲み込みにくくなったなど、お口に関する変化はありませんか？オーラルフレイルは早めに気づくことで、お口の中を元の健康な状態に戻すことができます。オーラルフレイルを予防して、元気なお口で食事や会話を楽しみましょう。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁健康長寿社会づくり推進課、電話 027-226-2427。 県民防犯運動を実施します。6月11日から20日の間、県民防犯運動を実施します。県警察、市町村が防犯ボランティア団体などと連携し、犯罪の起こりにくい社会づくりに向けた機運を高めます。 安全で安心な地域を作るために、次のことに取り組みましょう。家庭や職場などで身の回りの防犯対策について話し合ってみましょう。挨拶運動や自主防犯パトロールによって、地域で防犯の輪を広げましょう。特殊詐欺は一本の電話から始まります。特殊詐欺電話対策装置などで対策しましょう。皆さんのお住まいの地域の防犯情報などを知らせるアプリ、ぐんまポリスをインストールして防犯意識を高めましょう。特殊詐欺電話を受けないため、国際電話や犯行利用電話などを自動で遮断する機能がある警察庁推奨アプリをインストールしましょう。各種アプリのダウンロードは、県警察ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2355、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110。 急病で困ったときは、#7119、#8000
に電話してください。
#7119、急な病気や怪我をしたときに、救急車を呼んだ方がいいのか、どこの病院に行けばいいのか、などで迷った際の相談窓口として、専門家から電話でアドバイスを受けることができる仕組みです。看護師が24時間、365日、相談に対応します。
#8000。
夜間や休日における15歳未満の子どもの病気への対処方法や、応急処置などを電話で看護師などに相談できる仕組みです。月曜日から土曜日は午後6時から翌朝午前8時。日曜日、祝日、年末年始は24時間相談に対応します。問い合わせ先、#7119、県庁消防保安課、電話 027-226-2242、
#8000、
県庁医務課、電話 027-226-2534。 山地災害にご注意ください。これからの時期は梅雨前線や台風などによる大雨が増え、山地災害が発生しやすくなります。大雨の時はテレビ、ラジオなどの気象情報に注意し、市町村から避難勧告が発令された時は、早めに避難することが大切です。県では山崩れ、地滑り、土石流など山地災害の恐れがある地域を山地災害危険地区としてマッピング群馬のサイトで公開しています。万一に備え、普段から避難場所や避難経路の確認をしておきましょう。問い合わせ先、県庁森林保全課、電話 027-226-3252。 尾瀬大清水登山口で抵抗外車両による公共交通を運行。鳩町峠入山口への一極集中の緩和や回遊型滞在型の利用を促進するため、大清水から一ノ瀬間において抵抗外車両による公共交通を運行します。日程・時間、6月下旬から10月中旬、午前5時30分、大清水発から午後4時30分、一ノ瀬発、場所・大清水、片品村戸倉から一ノ瀬・片品村戸倉、費用、中学生以上1000円、小学生以下500円、片道の乗車料金、障害者手帳を提示すると半額、その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁自然環境課、 電話 027-226-2881。 6月23日から29日は男女共同参画週間です。平成11年6月23日に男女共同参画社会基本法が公布・施行されたことを踏まえ、国では毎年この1週間を男女共同参画週間としています。群馬県は市町村の審議会などの委員や自治会長に占める女性の割合が全国最下位です。誰もが職場や学校、地域、家庭などでそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、皆さん一人一人が意識を高める必要があります。この機会に私たちの周りの男女のパートナーシップについて考えてみませんか。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話027-898-2688。群馬5つのゼロ宣言実現条例に係る計画書などの提出。群馬5つのゼロ宣言実現条例では、温室効果ガス排出量実質ゼロのために一定の基準に該当する事業者について各種計画書などの提出を義務付けています。対象の事業者の皆さんは、期日までに提出をお願いします。対象、エネルギー消費量が原油換算で年間1500キロリットル以上の事業者。排出量削減計画兼再生可能エネルギー導入計画報告。100台以上自動車を保有する事業者。自動車環境計画報告。常時雇用する従業員の数が1000人以上の事業者。自動車通勤環境配慮計画報告。提出期限7月31日金曜日。提出方法 E メール、その他詳しくはホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県庁グリーンイノベーション推進課、電話 027-226-3271、 E メール onda-kanku@kanku.pref.gunma.jp。 試験、県立病院事務職採用選考考査、日程、一次考査7月25日土曜日、二次考査8月22日土曜日、場所、県庁、前橋市大手町。受付申し込み期間、6月19日金曜日まで。出願方法、電子申請受付システムロゴフォーム。受験案内配布場所、県庁県民センター、県庁病院局経営戦略課、県行政県税事務所、県保健福祉事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県立病院。郵送を希望する場合は180円分の切手を貼り、宛先を明記した封筒、角型2号を同封して請求してください。その他、詳しくはホームページをご覧ください。受験案内請求先、問い合わせ先、県庁病院局、経営戦略課、郵便番号 371-8570、電話 027-226-2717。 催し募集、ようやく筆記者を目指す人のためのセミナー。ようやく筆記とは、主に中途失調者など手話を第一言語としない人に対する情報保障手段の一つです。相手が話している内容を要約し文章として伝えるもので、 耳が聞こえない人に話の内容や会議の進行、講演の内容などをリアルタイムで文字通訳することです。このセミナーでは、要約筆記者の活動を知り、体験することができます。日程・時間、7月4日土曜日、午後1時30分から3時30分、場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町、対象、県内在住の18歳以上で、要約筆記者の活動に興味がある人、定員30人、先着、費用無料、受付申し込み期間、6月26日金曜日まで、申し込み方法、電話、ファックス、E メールにて、住所、氏名、電話番号を明記、またはお伝えください。問い合わせ先、県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、電話 027-255-6633、ファックス 027-255-6634、E メール info@guma-comipura.jp 群馬年輪ピック2026参加者募集。日程10月29日木曜日、好天時予備日11月11日水曜日、場所アルソック群馬総合スポーツセンター、前橋市関根町ほか。募集種目、ゲートボール、卓球、テニス、ソフトテニス、ソフトボール、剣道、弓道、グラウンドゴルフ、マラソン、水泳、ソフトバレーボール、ペタンク、なぎなた、太極拳、囲碁、将棋、健康麻雀。対象、昭和43年4月1日以前、マラソン、ソフトバレーボールおよびなぎなたは昭和51年4月1日以前生まれで、大会参加に支障がない健康な人。費用無料。受付申し込み先により異なります。詳しくはお問い合わせください。申し込み先、所定の申し込み用紙、市に住んでいる人、居住地の市福祉事務所、町村に住んでいる人、所管する県保健福祉事務所、問い合わせ先、県長寿社会づくり財団、電話 027-255-6511。 心臓病予防ヘルスアップ教室水色コース、メタボ解消や体力アップ、検査数値の改善を目指す教室です。体力測定の結果をもとに、専門スタッフが運動の進め方をサポートします。ぜひご参加ください。日程・時間、7月1日から9月30日の毎週水曜日、全12回、午後1時10分から4時、場所、県立心臓血管センター、前橋市亀泉町。対象、血糖、血圧、肥満、動脈硬化が気になる20歳以上の人。定員5人、先着。定員に達し受講できない場合には、次回以降のヘルスアップ教室の参加をご検討ください。費用、3万5千円。医師の問診、検査料や指導料などを含む。受付、申し込み期間、6月22日月曜日まで。申し込み方法、電話またはファックス、住所、氏名、生年月日、電話番号をお知らせください。申し込み先、問い合わせ先、県立心臓血管センター、電話 027-269-7455、 ファックス 027-269-1492。 県ブルーベリー品評会、 県内で生産されたブルーベリー収作品の展示販売、生産者による直売を行います。日程時間、7月7日火曜日午前10時から午後3時。場所、県庁、前橋市大手町。内容、生産者による直売、午前10時から商品完売まで。展示品の一般公開、正午から午後3時まで。展示品の販売、午後3時から展示品完売まで。2時30分から抽選券を配布。3時から入場順の抽選を実施。費用無料。問い合わせ先、県庁産市特産課。電話 027-226-3136。 群馬広報ホームページ版は、群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp から検索してご覧ください。以上、インフォメーションお知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で声の広報、県からの便り、令和8年6月号を終わります。